お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書12章10節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書12章の学びをしていますが、12章の10節。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐと書かれています。この予言は将来のものであって現在のイスラエルについてではありません。その日彼らの上に聖霊が注ぎ出されることによって彼らは神様の証人となり、神様は大患難時代に彼らを守られるのです。黙示録にはこれらの人々に印を押す御使いのことが次のように書かれています。黙示録7章の4節。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であった。この14万4千人についてマギー博士は次のように述べています。この14万4千人はイスラエルの地に住んでいる私たちがイスラエルとして知っている人々を意味します。この説は他のどんな人々のことを指しているのでもありません。これは事実に基づいていなければなりません。そしてこの14万4千人はそれぞれの部族から1万2千人ずつが出てくることであると黙示録7章の5節から8節にとても明瞭に次のように書かれています。黙示録7章の5節から8節。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。もしあなたが自分は14万4千人の一人であると主張するなら、それはあなたが今日救われておらず、もし軽挙が起こったなら、あなたはこの地上から去ることがなく、この人々が印を押されるべき大患難時代に入っていくのだということを意味します。ですからこの14万4千人は今日存在するどんなグループのことでもなく、 確かにイスラエルの人々の中の特定のグループのことを意味しているのです。もう一つ大きなグループの人たちが引用されなくてはなりません。でもそれらの具体的な人数は与えられてはいません。彼らはその時期に引用されなければならない異邦人たちです。彼らは大患難時代を通ります。そしてその時に彼らは神様のために立ち上がるのです。教会がこの地上から取り去られる時、聖霊はこの地上を去ることなく違う使命を帯びるというのが私の解釈です。その時聖霊はペンテコステの日の前に行っておられた使命に戻られるのです。つまり聖霊は特定の人物の上に下られるということです。ゼカリアはイスラエルの地に戻ってくる残りの者たちの上に御霊が注がれると私たちに教えています。しかしあの場所で彼らが1948年に国になって以来、神様の御霊が注がれたと言える時は一度もなかったと思います。御霊が注ぎ出された時、彼らはキリストを自分たちの救い主として認識します。ここには、彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣くと書かれています。このことは、彼らが主を仰ぎ見る大いなる贖いの日に成就します。十三章は私たちのためにこのことを十分に明らかにしてくれます。十三章は次のように始まります。ゼカリア書十三章の一節。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。それから十三章の六節には次のようにも書かれています。誰かが彼に、あなたの両腕の間にあるこの打ち傷は何かと聞くなら、彼は私の愛人の家で打たれた傷ですと言おう。愛人とはイスラエルを意味しています。その日には彼らは自分たちが突き刺したものである主を仰ぎ見、次のように言うのです。これらの傷は何を意味しているのでしょうか。私たちは自分たちのメシアである王が手と足と脇にあるこのような傷のある体で来られるとは思っていませんでした。その時主は彼らに次のように言われるのです。私はこの傷を私の友人たちの家で受けたのだ。私は前に来たが、あなた方は私を受け入れなかった。そして今私は帰ってきたのだ。そのせいで彼らは嘆くのです。ここではなぜ神様がエルサレムを守られるのかという説明が与えられています。神様は彼らの上に恵みの御霊を注がれます。今日これが神様の御霊があなたや私のうちに内住してくださる唯一の方法です。聖霊を受けるためにはあなたは求めたり、うなったり、ぶつぶつ不平を言ったり、とびっきりの生徒にならなければならないなどと考える必要はありません。あなたがしなければならないことは罪人のままでイエス・キリストのもとに行き、主を自分の救い主として受け入れることだけです。 そうすれば神様の聖霊があなたのうちに内住されます。パウロはコリントの信者たちを赤ん坊で現世的で肉的だと言いました。しかしそれでもパウロは彼らのことを次のように読んでいます。第一コリント人への手紙6章の19節。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。この聖霊は恵みの御霊です。御霊はあなたがとびっきりだとか誰か他の人よりもほんの少し先んじているからという理由であなたのうちに内住したりあなたを満たしてくださるのではありません。御霊はご自分の恵みのゆえにこれらのことをしてくださるのです。そして御霊は恵みのゆえにイスラエルにもこのことを行おうとしておられます。パウロが第二コリント人への手紙3章の13節から16節に書いているように、イスラエルは自分たちの目から覆いが取り除かれるとき主を知るようになります。第二コリント人への手紙2章の13節から16節。そしてモーセが消え失せる者の最後イスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なんならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。覆いがあることは彼らに責任がないことを意味しているのではありません。いつでももし彼らが自分の心をキリストに向けるなら覆いは取り除かれるということをパウロははっきり述べています。そしてその人はキリストを自分の救い主として見るようになるのです。このことは今日のどんな罪人にも当てはまることです。あなたも私も驚くべき無限の素晴らしい神様の恵みに応答する責任があります。神様が私たちを救われるのは私たちの能力のゆえでもなく、また私たちの信仰のゆえでさえもありません。神様が私たちを救われるのはキリストの尊い血潮によるのです。ゼカリア書12章に戻りますが11節。その日エルサレムでの嘆きはメギドの平地の肌でリモンのための嘆きのように大きいであろう。ここにもその日と書かれていますが、最後の章の最後の節に至るまでゼカリアはその日について話し続けます。その日とは主の日として知られる期間のことです。主の日は教会が敬虚の時に地上から去り大患難時代が始まる時に始まります。そしてその後千年王国までずっと続きます。千年王国の時にはすべての反抗が制され、そして永遠の御国が始まるのです。永遠の御国は千年王国の続きですが、もはやテストの期間ではなく その時にはすべてのものが永遠に整えられるのです。その日エルサレムでの嘆きはと書かれています。この日は本物の大いなる贖いの日です。モーセの体制の中の大いなる贖いの日はイスラエルが嘆くべき唯一の日でした。その日は彼らの罪のための贖いがなされた日でした。その日エルサレムでの嘆きは大きいであろうと書かれています。今日神様を信じさえすれば万事うまくいくのだと言わんばかりの説教を聞く時がありますが、私たちは人の心の奥底に住む罪についてどれだけそれを真剣に取り扱っているでしょうか。あなたは自分の罪を心の底から嘆いたことがあるでしょうか。自分が罪人であるということがあなたの心を痛めたことがあるでしょうか。私のような哀れな説教者が言うことのできることが一つだけあります。それは自分の人生を振り返って過去に自分がやったことのいくつかを思い出すとき、そのことで私の心は痛みます。そのことのために私の救い主は死なれたのです。クリスチャン生活の中にはその嘆きと悔い改めがあるべきなのですとマギー博士は述べています。今日欠けている一つのものは昔メソジストの祭壇で起こっていたことだと思います。メソジストの集会では男性も女性もキリストを受け入れるために泣きながら祭壇に降りてきました。でも今日そのようなことを見ることはほとんどありません。彼らはニコニコしながら自分は新しい人格をもらうのだと考えながらやってきます。本当は神様の目にはあなたは古ぼけて腐った汚らわしい罪人に過ぎないのです。そして神様にとってはあなたの良いことさえも悪いことです。私たちの義はご自分の目には汚らわしいボロ切れであると言われます。そしてもし私の義が汚らわしいボロ切れであるのなら、私の汚らわしいボロ切れはどうだというのでしょうか。もしあなたも私も神様が私たちを見られるように自分たちを見ることができるなら、自分に我慢することはできないはずです。現代の教会にはどれほど悔い改めのバプテスマが必要なことでしょうか。今日必要とされているのは信徒の側の悔い改め、自分たちの罪の悔い改めです。またここにはメギドの平地の肌でリモンのための嘆きのようにと書かれています。これはメギドの谷とヨシアの時のことを指しています。ヨシアは人々に大いに愛された王でした。そしてヨシアが亡くなった時、そこには彼のために大きな嘆きが起こりました。エレミアは他の誰にもしなかったほどにヨシアのために嘆きました。ゼカリア書12章の12節、この地はあの氏族もこの氏族も一人嘆く、ダビデの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く、ナタンの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。彼らは一人嘆きます。つまり嘆きは個人的に行われるということです。個人的に行われるそのような悔い改めは、今日の私たちに必要なことだと思います。 ゼカリア書12章の13節から14節。レビの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。シムイの士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。残りのすべての士族は、あの士族もこの士族も一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。ここに書かれているのは本当の嘆きです。彼らはどのような大きな罪を犯したのでしょうか。彼らはメシアが最初に来られたとき、この方を拒否したのです。そしてまた主が二度目に来られるときには、地上には福音のメッセージを聞いたことがあるのに、それを拒否した人たちがいるのです。主が再び戻って来られるその日が、この地上に来ようとしています。あなたはその備えができておられるでしょうか。ですから今日、今主の御声を聞くなら、あなたの心を固くなにしてはいけません。あなたの心を開き、キリストを自分の救い主として、ぜひ信じ受け入れてください。さて、ゼカリア書13章の学びに入りますが、キリストがこの地上に最初に来られたとき、主はエルサレムに入って来られました。しかし主は、ただ十数枚の銀で売り渡されてしまったのです。ゼカリアの予言の一部だけが主の書輪の時に成就しました。それは他の部分は主の再臨の時に成就するのだということを示しています。主は羊のために命を捨てられる良い羊飼いとして拒否されました。もう一人は将来にやってきます。彼はまだ来ていません。教会が地上から取り去られるまでは現れることはありません。彼は偽りの羊飼いであり、世界と同様にイスラエルの国を大患難時代に導き入れます。その時の唯一の解放は、主がご自分の御国を立て上げるために地上に再臨されることです。主だけがこの地上に平和をもたらすことがおできになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの解放というテーマで、ゼカリア書12章10節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。